皆さん、本日は天地間の神様の御大祭、若先生が今年のこの天地書き付けの御大祭を天地書き付けの大祭というふうに言われましたけれども、本当に改めて、今日の御大祭に、10日前です。今日私がこの祭司を使えるということも講話をするようにと言われたのも10日前だったんです。御本部参拝から帰られたとこ、それも私に直接話を言われたのじゃなくて、周りからお話をされそうですねそれが言うなら朝に会ったり夜に会ったりして、おびっくり、本人が知らんのですよ、決まっておることを、まあ、そういうような、あ、すいません、そういう成り行きを、まあ、いただかせてもらって今日立たせていただきました。11ヶ月ぶりに、こういう表舞台といいますかに立たせていただいたんですけども、今日最初の御用をいただかせてもらいながら、もうここに出てくる前から感動の雫めです。この最初の中の枕言葉に、私は、これは今度この急にこのお話が決まったのを、この成り行きをいただいた時にですね、初代の大阪公演が私の中にこう重なったんですよ。その時に初代が大阪公演に、大体は初代のご流儀としては私はもう門外不出、外に出ては話さないという話であったんですが、まあ言うならもう願いに願われて、それこそ催しに催されて、そして最終的に初代が動かれたのは、今日その枕言葉に私が読ませていただきました、日の当たる外に出でよと我呼びて、庭の小鳥ら声なきいるかというね、このお言葉をですね、なんかしみじみと私は感じさせていただきました。本当に日の当たる場所に11ヶ月ぶりに神様が出ようと、おまけに今愛楽では、明けの告げ鳥と言って、この告げ鳥がもう今年正月から今も確かどっかに飾ってあると思うんですけども、明けの告げ鳥というこののが今愛楽教会で、それも実は今年が鳥の年というね、そういう、言うならもう何もかにもがね、この重なり合って、今日私は本当、先ほど淵上先生が去年の私の誕生日の時に来てのことを話しておりましたけども、本当にもういよいよ私としてはおかげでこのがんの宣告を受けまして、ちょうど11ヶ月になりますかね、にもう本当にこれは私が生まれ変わる時なんだと言うて、鳥の年一歳というこの教祖様がそういうことから、金光教のですね、言うなら、もう、ですから私はこの教祖様が生まれ変わられたとか、私が生まれ変わったじゃなくて、これは神様が願われておるのは、皆さん一人一人がここから生まれ変わりのおかげをいただかなきゃならんのです。今言うなら、その生まれ変わらせようとする働きが、形としてですね、私の上には、この胃がんという、がんを宣告されたときに、私はこの今私はがんとはこう呼び捨てにできんのです、がん様と言っております。今日は本邦初公開で私のがんを見てもらいたいと、出てますかねちょっと気持ち悪いかもしれませんけど、これは私のそこに刺しておるでしょ、そこが私のあの大きながんなんです。 ね、これをですねいただいた時に、私はこのがんの告知を受ける前に、前の日でした。朝いつものように3時15分に目を覚まして、朝洗面をする時に、前の日が飲み過ぎとったけんじゃろうと思うとったんですけども吐血したんです、2回ほど。でその吐血してあんまり、言うなら、私が、きつい状態でしたから、田主丸の方に、緊急、検査に行くというようなことから、このがんの、もうですから即次の日、入院という検査入院が始まったわけです。そしてこの5月25日にこのがん、この先生がこれを胃カメラを通して映し出してくださってですね、これを説明され、これして先生は実を言うたら親切に言うのは、いっぺんにあなたがんですよって言ったらやっぱショックが大きいでしょ。だからかもしれません、疑いがありますと言うて説明されるの、家内が横で見ようって、いやこれはがんですよって言うから家内の方はそのがんを、向こうとしてはがんの疑いがというのじゃのに、いやこれはがんですよって。だけどそのがんの、この私はこの画像を見せていただいた時に、ちょうど子供が妊婦さんにね、今はエコーと言うて映し出してから見せられるでしょ、お腹におかげで胎児が入るような解任できましたよという、私はちょうどこれを見た瞬間、なんかそんなものを感じたんです。我が心が、私の心の解任のおかげいただいた。だから家内と手を握り合ってやったっていう、言うなら思いでこのがんをいただかせてもらいました。そして言うなら、この11ヶ月間を振り返らせていただきながらですね、本当に言うなら、この11ヶ月間もう神様が徹底して、この我が心、今日の何かポスターが愛楽優に掲示してあったらしいんですけども、我が心承認という、大坪光講師として紹介されとったらしいんですね。それを見せていただきながら、先ほどの前講で、淵上先生が話されたように、その承認がいない我が心というものが、天地覚醒が大切に、根高教の言うならもう本当に根本の教えなんだけれども、それを言うなら証明した人がいない。私はそれをね、神様が私に目をつけられたというのがですね、実を言うと去年1年前、皆さん覚えておられますか。1年前は熊本地震だったんですね。実はね、神様という方はいきなり言うなら、この雨が降るとかいきなり何があるというのは、必ず前兆というのがあるんですね。それが私は熊本地震をいただいた時に、実は神様が私どもに言うなら、もう本当に真剣を見せてくださったんです。それがちょうど熊本地震のあと5月15日ですか、日名具教会にやらせて、大祭にやらせていただいた時にですね、これ もう初めて私は見ましたけども、真剣のお供えがあったんですよ、日名具教会に。こちらの信者さんに そういう職業をしておられる方があって、その刀が大祭にお供えしてあったんです。それが今出てると思いますけれども、私はその時にね、日名具教会というのは、熊本地震の日名具断層という一応下に その真剣を神様が見せられた時に、私は、はあ、これは神様が私たちに真剣に本気で言うなら変えさせようとする働きが何か起こるんだなという前兆だったんですね。その言うなら構えを作らせていただいて、その時にこれは今でもどうかしませんけども、ひなう教会のお届けしましたら、ご神前に天地書きつけ書いてあったんですよ。これも珍しいこと。だからもうそこに神様が天地書きつけに真剣に取り組んでくれよと、もうそのままひなぐ断層いうのは、今度の地震はもうただただこれを言うなら世に表してもらいたい。神様も真剣なら、それを打ち、私たちも真剣にならなければならない。そしてその1ヶ月後といいますかね、5月25日に、10日ですね、あそこは5月15日の滞在でしたから、10日後に、この入院という形をもって、私の言うなら神様がもう徹底して言うなら共同してくださいましたね。今日は、今日というか昨日でした、ご本部から、太則先生が今ご本部でご用意しておられます。太則先生が今服用、うちの次女ですね、音島教会に嫁がせていただいておりますけども、今おかげをいただいて、ご本部で金光新聞のご用意今いただいておるんだそうです。でその金光様に今日私が大祭の祭主とこの講師の御用で講話をするということをお届けに上がったそうです、11日に。でその4月11日にお届けに上がりましたら、ちょうど何かお話があっておった。そのお話がですね、高橋幸次郎先生でしたかね、その先生のお話の中に、本日は天地書きつけの144歳の誕生日をお迎えしましたというお話があったそうです。旧暦では3月15日ですけど、新暦、ね、今の、で言うと4月11日が実は天地書きつけが誕生した日なんですね。でそのことを聞いてお届けをした時、させていただいたそのご新米を預かってきましたと言って昨日いただいたの。もうなんと神様のね、この働きという、私が今日はこの天地駆けつけについてお話しさせていただく、その証人として立たせていただくという日に、ご本部からもう即その144回目の誕生を迎えた天地駆けつけの日にそのご新米を下げていただいたと言って私の手元に届きました。本当にこのだから私はこの11ヶ月間を思うときにですね、とにかく神様が何というんですかね、もうわ私はもう結局どういう、もうとにかくもう言葉が本当見つからないぐらい、もうやっぱり本当に神様が求めてあるのは証人です。その天地駆けつけによっておかげを受けたという人を言うなら、私たちは神様が願われておる。それを言うなら、この11ヶ月間の成り行きの中で私は言うなら実感させていただきました。そういうようなことから、今日の言うなら、お話をいただかせてもらいたいと思う。実を言うたら、そのお話が持って私のところに今日の御用をいただくときに、その日の朝でした。これはだから6日の日ですね、朝からお昼前に3時15分に起きて お披露前に機械の前に出らせていただくときにですね、部屋から降りてきて、私心の中からですね、もうその何と言いますか、抑えられないような喜びというかありがたさがもう湧いてくるんですよ。もうそれこそ初代のご理解の中にありますね、夜中に何回も何回もトイレに立つ、それこそ起きるたびにもうありがたくてありがたくてな、このありがたさはこんなもんじゃろうかと、嘘じゃなかろうかというけれども、もうそれこそ起きてまたその時に普通な夜中に目が覚めるというのは、皆さんもうなんで小便が出るじゃろうかという思いになるでしょ、夜中に何回も起きるならば。ところがもう嘘のように湧き出てくるという、その体験をしたんです。実はこれは本当にどこから湧き上がってくるとだろうかと、そういう体験をさせていただきながら朝のお出ましをいただいて、そして朝の、ご記念をいただく夜の中に、ご理解休日説ですね。ご理解休日説にこういう見教えがあります。神から下へ水を流すのは見やすいが、下から神へ流すのは難しい。道を開くと言うても、ヒップの俗人から開くのじゃから、物が難しゅうて暇がいる。神のおかげで開かせてもらうのぞ。たとえ一時は難しいことがあっても、辛抱して行くうちに徳が受けられるという。この、神から下へ水を流すというのは自然でしょ。水というのは低気に流れますよね。水が上に登っていくというのは見ますけど、霜に言うなら流れていく、その水がなぜ上に霜から神に流れるという、これは一体どういう現象からそういうのが出てくるのだろうかと思ったらですね、実はその例えば一滴一滴の水が溜まりに溜まっていくと、下からずっと上にこう上がってきますよね。それがどんどんどんどん溜まってくると、それこそ貯水池に言うならもう溢れて出てきますよ。これはこの11ヶ月間のありがたさの積み重ねが、一滴一滴ね、積み重ねてね、それが水圧となってくるというね。そういうありがたさだったんだと、今までもありがたいと思うことは何回もこう体験するんですけど、消えてなくなるでしょ。それがね、消えないんですよ、このありがたさ。それこそもうずっと言うのは溢れ出てくる、そういう溢れ出てくるような状態の時にこの話してくださいというね。今日も先ほど愛楽局の LINE の中にこういう LINE が届いておりました、これは、大竹教会の里子先生がくださいあったメッセージですけども、天地金の神大祭おめでとうございます。今朝は大竹では今日の愛楽のお祭りを祝うお祝いするかのごとく花火の音がバンバン鳴っていました。そして新聞を開いてみたら、もう喜びを隠せないとありました。まさに三明先生の今日のご心境そのままだと思いますという LINE にこういう投稿がされておりました。本当にそういう感じ、もう大竹でも今日のお祝いがあっておる、花火を上げて、そしたらその前に今度はアメリカから今、末永翔平先生がアメリカの御用に行っております。アメリカではですね、桜祭りというのがサンフランシスコですかね、今御用しているのが、そちらで50年祭を使えておると。そしてそこにですね、樽みこしというのを言うならを担ぎ出して、その上になんと金継が乗っておるぞ。 だからもうアメリカでも言うならもうそれこそね、特に翔平先生というの名前を見るとあれは松平って書いてありますもんね。松平先生が本当に金光教をね、世に表したい、この世界の名教を世に表したいと言うて、この九州の地にお下りくださって、こう九州に道が開かれたんですけども、その時に桂松平先生はどこまでもね、霊験奇跡をもって言うなら、それこそこの金光教を表されたんですよ。実は詩人金光様は丸くなるも我が心というあの有名な言葉があるでしょ。我が心を持って我が心布教を頼まれたんです実は。ところがまだ時期尚早だったんですね、それが言うなら100年前にはまだそれは早かったけれども、いよいよ時が来たと。私はもう今度のこの140年目のこの時をね、教祖様という方はゆっくり歩まれる方です。本当にそれを実感しますね。慌てるともうおかげはいただきこなる。私が早く直そう、私が今日の一番の法話のポイントはですね、実は私はここで普通で言うならですよ、我が心にならせていただきましたら、おかげで癌が消えてなくなりましたと言うたらかっこいいでしょところがね、私は癌をそのまま持ってお話ししよるということが今日の値打ちなんです。なぜかというとですね、私はもう改めて初代の言うなら難儀時代ですね、もうあちらこちらに言うなら自分が助かり始めてからもうあっちこっちにお話しして回る、そういう中に初代に出会われたのが久保山豊先生でした、ね、この久保山豊先生が破れがパンに破れ靴を履いた大坪さん、もうどこも身なりとしから言うならばもう本当になんて言いますか、小敷のような格好してやるけれども、何か人が見るとそこに後光がさしておる。難儀のどん底にありながらですね、お話をして回るときにその久保山先生がお話大坪さんに言うわけです。まだ大坪さんの時代ですよね。大坪さん、こんなことありがたかったですか、その貧乏の中にあってですよ、こんなことありがたかったですかと言われた。私がもう全く今それを実感するんです。治っとるんじゃない、治ったからありがたいとじゃないんです。私に言うなら今、三崎先生こんなことありがたかったですかと言われたら、私はもう本当に三味線太鼓叩いてからでも言うて回りたい、本当にありがたい、もう毎日毎日が言うならもうこれ以上のありがたさはなかろうという毎日を過ごさせていただいてます、ね、それが言うならこの天地駆けつけによる助かりと言いますかね。私はこの教祖様の言うならこの本当にこれ私の中にですね、この癌っていうものをいただかせてもらって、私の中にもいくつも革命が起こってるんですよ。これはね、もう信じられないような、自分でも信じられないです。もう初代が言うなら新人によってね、体質改善の影が受けられます、性格改善の影が受けられます、ね、運命改善の影が受けられますとこう言うてありますけども、それだけじゃないんですよ。私の中にもう意識革命が起こっておるし、それこそ何と言いますかね、細胞革命まで起こっておるようなものを感じる。私はこのがん細胞というものをですね、我が心細胞に変えるという今実験をしているわけです。細胞、これは実を言うたらがん細胞というのは、まあ私は医者じゃないから詳しくは知りませんけどね、みんながん細胞というのは皆さんたちの中でみんな持っておるんだそうですよ。その細胞がずっと変わっていく中にそれが残っていけるのが、こうやってがん患者というふうになる。 そのがんを私の中に入ってくださったことによって私は一変しました。その言うなら、それをですね、いつも間近に見ておるのが家内です。なんでこの人は苦言変わっていくとやろうかというと、今家内が私を拝んでおる。もう私のことを語るだけで家内が感動するんですね。それはなぜかといったら、やっぱり出来損ないがよかですね。私がもう、私は家内からお墨付きは一つだけいただいてるのがあるんです。私はもうものすごく自分中心の人間です。もうエゴイストです。家内がもうあなたばっかりじゃ、もう自分のこっちしか考えとらん、自分でもうお墨付きいただいてるんです。そのエゴ細胞、私本当に切ったらね、私の細胞はエゴ細胞でできとるとやろうというぐらい自分の子しか考えない人間なんです。実はこの前もなんか、人の身が大事か我が身が大事か、みな人も我が身もみな人というご理解をいただいた時にね、本当に人は大事かなんか、もう私の中には私の言うなら辞書にはなかったです、そういう言葉は。ところがね、がん細胞のおかげで私のがんというようながん様がね、私の革命を起こしてくださったんですよ。私は本当だから、病院でかかってから、これからいろいろと治療していきますけれどもということで、選択肢の一つにね、私先生にお願いしたんです。まあいろいろな言うなら治療方法があると思いますけども、私はこのがんのおかげで私の人生が変わりました、私の生き方が変わったんですと、このがん細胞とね、私はもしよければ共存共栄をしたいと、取り除くなんてもう言うなら、私はもうこのまま持って死んでいくまで持ち続けたいという思いで、がん細胞に私は本当にだから、このがん細胞を我が心細胞に変えていく、それこそ言うならもう毎日毎日がその実験なんです、ね、その我が心細胞というものをですね、これがこのがん細胞をいただいてないなら、いまだに私はもうずっと牙城がよくいっぱいで生きてきた人間だと思います。これはこの前今日ここに天地書きつけの教祖様のご直筆をこれをかけてもらいましょうか。これが実は私のちょうどさっき言いました、これは、はい、宮崎の、小瀬さん、その娘さんであります、広永千秋さんという方のとこ、ここの、方が、この天地書きつけをですね、お供えしてくださったんですよ。それは私にとってですね、このお書き下げをいただきましたときに、もう、本当に、一つの大きな手応えといいますか、それは先ほど申しましたように、私がそれこそ5月に言うなら解任のおかげいただいたですよね、我が心解任を。そして戸月10日にこれが来るんですよ、生みなされたんですね、近くてが、まあ、そんな実感でした。ですからその天地書きつけをですね、この天教祖様の天地書きつけをこの言うならいただかせてもらったということ自体が、私は本当にこの11ヶ月間の取り組みの言うなら証だと思いました。いよいよこれを、それこそ私ちょうど教祖様からこのバトンを受けたような実感でしたね。そのバトンを私は今度は皆さんたちに今渡そうとしておるわけです。その、まあ、話がちょうど10日前に決まりましたからね、話の整理なんかできてません。だから今日は神様にお願いしております。もう 私は言うなら何を話すか分かりませんから、神様が私の口と姿を使うて語ってくださいと、神様にお願いしてるから、お話は神ながらに話しよると思うて、まあ後でまあいただき直しはしますけれどもね、思いますけども、そのがんのおかげで言うなら、私の言うならもうそれこそ今言うようにね、本当に言うなら私のエゴ細胞が我が心細胞にまで変えてくださっておるようなね、そんな実感なんですよ。もうすべて言うな運命も変わりました。性格も体質改善もすべて、私は今この我が心細胞というかね、その元はがん細胞にあるんです。これは教祖様の信心を紐解くと、根人信仰から始まってますよね。みんな言うなら、そけそ、避けとけ、逃げとけ、回っとけというように、怖い神様。がんというのはね、私は今日の祝詞にも書かせていただきましたように、本当に言うなら死の宣告を受けたようなものと言われますよね。がんを宣告されると。ところが私の中に死の宣告というよりも、もう本当に一切親愛を宣告されたような実感をいただいておるんです。本当にもう一切親愛ですねというのが、今神様と私との言うならやり取りですね。そういうがんの言うならを 私の中に入っていただいたことによって、私が言うのは一つの選択肢の一つとして、神様にその先生にね、共存がこのがんと共存共栄していく道はないでしょうかと言うたら、その先生が奇跡はありません、一言で言われました。だからちゃんと治療しなさいと言われた。それで言うなら、私はそれを言われた時に、今度は治療という神様の成り行きをいただきながら、あ、この中でこの言うなら実験をしていくんだなというのが、今私の今日まで歩ませていただいているところなんです。成り行きの中で、楽しまる病院で見ていただき、結局私はその後は久留米医大の方で入院することになるわけですけれども、この入院させていただいてですね、もうそれこそもう検査の続きですね、もういろいろな検査があります。その検査をしていく中で、まあいろいろな体験をさせていただくわけですけれどもね、胃カメラを飲むときにも、これもう苦しいですね。言うなら、それこそその胃カメラを通して、言うならそのがんを言うなら調べてくださったり、あるときには大腸から、お尻から言うならこう突っ込まれてね、3、40分ぐらい、まあ、きつい思いするけども、大坪さん頑張ってくださいねと言って、看護師さんが私の手箱を握ってくださるわけです。家内に悪かと思いますけれども、まあ、見寄るわけじゃないからよかろうと思って、しっかりと手を握りしめました。そしてね、私はそれをお尻からこう突っ込まれて、ずっと中にこのなんかそう入っていくんですよね、器具が。それは本当に言うなら痛い苦しいというか、もうそれこそそういうところを通っておる。だから思わず私はそれこそ涙が出だしたんですよ。もう金光様って言うてもわからんからね、病院の人は。だから心に金光様を唱えながら、で思わずこう涙が出てくるわけです。そしたら苦しくてね、言うなら看護師さんが苦しくて、泣き寄ると思われたんでしょう。もう頑張りなさい、お坪さん、あたりがおるよっていうように手はしっかり握りしめられるわけですね。私はそうじゃないんです。痛いから泣き寄るとじゃなかったんです。カメラを入れられ、胃カメラを飲むときにも、また尻から、そもそも上から下からですよね。そしてその言うなら胃カメラを飲むときも、その大腸検査をされるときもね、もうここまでして私の言うなら、それこそ我が心細胞を点検してくださいよという実感からね、私の中にも感動が起こったんですよ。 まあ、こうまでしてもう徹底して言うなら、あの私の我が心細胞を言うなら点検してくださいよと思ったら、その思いから私は考えよ、涙が出てきようと思って、それは分かりませんからね、看護師さん、そうそう、大坪さん、もう少しで終わりますから頑張ってくださいと言われる、はい、ありがとうございますと言って、まあそういうようなこともありました。そして言うなら、まあそうそう、44日間の言うなら入院が終わって、まあ、帰らせていただくということから、また今度は帰ってきてからは、帰ってきたところからは今度は帰ってきて、もうとにかくね、もうその場その場が、その成り行きがもう実験実証の場なんですよ。もうですからね、家に帰ってくるともうやっぱりわがままが出ますね。そのわがままが出るというなら、それこそかなえ、もうかな、特に今私はかなえと二人ですからね、もう全部子供たちが嫁いでおりますから、もうかなえが神様になるわけです。私を見張ってくださるわけですね。いや、出なければですね、あの私は本当一つ大きく私の中の改造された中にですね、私はもう本当にあの人をごまかすというか、嘘を言うというかね、もう本当にそういうものを持っとるんですよ。ところがね、私はこの癌の陰で嘘というものがね、もうこんなつまらない生き方はないということを本当に分からせていただきました。言うなら嘘のない生き方、つまりこれが誠の道なんです。誠の生き方というのは嘘のない生き方なんですよ。ところが私は66、7年間はね、もうずっとごまかしごまかし嘘ばっかり言いながら生きてきた人生だったと思うんです。人の目が言うならなかったら、もうすぐ言うならごまかすわけです。だから神様があの私の横にこうかなえをね監視させてるわけです。ところがね、本当に一番身近なかなえに信用していただけれるような私になったということですよ。もうあなたばっかりはと言うて、私をね言うなら思うておったかなえが、本当に今かなえから言うなら信用されるところまで言うなら、これは一番身近なあの教祖さん、これも先日いただいたご理解の中に、教祖様のご理解の中にね、新人には連れがいらんというご理解があるでしょ。私はあの言葉をもう改めて今度分からせていただきます。なんで言うな、教祖様は子孫繁盛家繁盛を願われるのに連れがいらんと言うなら、本当は子にも孫にも家内にも主人にも連れが、ね、皆さんたちの連れがおるでしょ。そこに伝えたい、一緒に新人しようと、こう連れがいところを、教祖様は連れはいらんと言い切っちゃうんですよ。どんな新人をしたらそういう新人ができるんでしょうか。私はそれが分かりました。それこそというのは、一番身近な連れというものがね、お前も新人せろというのじゃなくて、いうのはその連れを通して私が変わっていく、私が変わっていくというのは、もう連れに新人させんでよかことなる。やっぱりみんな人を変えたい、その成り行きを変えたい、いうなら早くこの癌を消したいというような思い方をするからね、結局霊験奇跡を願うような新人になっていくのじゃないでしょうか。私は本当に毎日毎日が、まあ、まさに霊験奇跡というか、本当に何もないことは奇跡ですよ、ね、本当に歩ける、本当に食べられる、本当に 手が使えるというような当たり前の生活を私たちはいただいておって、それを言うなら物足りないというか、それがおかげとも気づかないままに生きておるようなものはないでしょうかね。まあそういう中で、最近あの私が体験させてもらったことをもう一つお話しさせていただきますと、今年の 花見にやらせていただきましたことを一つお話しさせていただきますというのが、あれはかなえが今日朝、三木先生たちがこの近くにですね、この箕面山のふもとにはいくつもこう花見の、名所というかそういうところがあるんですが、吉井に、ね、箕面の しだれ桜というのがあると、それを今日は三木先生たちが朝のセミナーのメンバーがそれ見に行かれて素晴らしかったという話を聞いて、かなえが私にその昼からその桜を見に行きましょうかと言うて誘ってくれたんです。ですからやらせていただくことになったわけですけども、改めてその、まあ、言うなら今年この桜をもうこれが見納めかもしれんと言うなら思いで、もうせっかくなら桜の はしご橋をこの上にすぐありますのが発進公園、そして次に平原公園、そしてその次にその箕面のしだれ桜というをこう見せていただこうと言うて、ちょうど出かける時にうちの孫たちがお参り来たから一緒に行くことになったという成り行きもいただきましたけども、発進公園にやらせていただいた時にですね、本当言うなら今年この桜を見せていただいて、そこそまた来年これが見れるかどうか分かりませんけれども、感動しながら見せていただいたわけです。そして平原公園に次に行かせていただいて、その平原公園でも、ま、記念写真やらを撮りながら、その最後に行かせていただきました箕面桜というどんな字を書くのかも知りませんでした。そしたらその箕面桜というのはそこに出てますかね、実を述べると書いてあるんですね。それが言うならその字を見せていただきながら、それこそ私はそれこそ来年この桜が見られるじゃろうかというようなことを思うとおりましたらね、神様が実を述べると、私はそれをね、そのために言うなら発進公園というのは言うなら発進するということですね。だからこれはながらにこの順番をと神様が見学させてくださったんだなと、私は11ヶ月前にこの発進をさせていただきました。そして平原というのは平らなというか、これは平和というね、我が心ということです。腹というのは心でしょ、言うのはこれによって平和な心がいただけて、そしたら必ず箕面の桜におかげをいただくというように、私はただはしごもう最後かもしれんと言ってはしごして回ったけれども、かんながらに発進公園の信心をすれば心必ずね、平和な心、我が心がいただき、我が心がいただいたら必ず身を述べという命を神様が述べさせてくださるという、これは神様のご理解だったなと思って、感動させていただいて、お風呂にちょうどこの麓に箕面山荘かなんかという温泉ができてるんですよ。そこに帰り、寄らせていただいてお風呂に入らせていただきましたらね、何人かの人がおられました。その中に福岡から来てやる、まあ、おじいさんというでしょうか、その方が私が今日はこうやってから命のおかげをいただいて桜を見ることができましたと言って、言うたら、なんか病気しちゃったですかと言われ、あ、がんの今いただいておりますと言うて話しよったら、そのおじさんがですね、私は、4回がんの手術しました。私もその話を聞いた時にね、本 当に言うなら神様が私に語りかけてくださったようなものか、言うなら今年言うならでもう最後かもしれんし、そげなことじゃなかった、何回で言うならこうやってから手術してから生きちゃう人がおるぞ、神様が言うてくださるような体験をさせていただきました。もう風呂場でも感動して感動してね、本当にありがたい花見をさせていただいた。言うならまた来年も神様がここに来てというような、なんか約束までしてくださったような思いがしました。そしてその数日後でした。日南教会の、あ、今日も参拝しておられます厚子先生が電話がかかって、水厚先生に電話が来て入ってますと言って、そしたらですね、その電話で水崎先生、もうちょっとこれは素晴らしいお酒が今はないんだけれども、素晴らしいお酒をいただきましたので、今度そのお酒をね、持ってからお参りしますから、ぜひいただいてくださいというお酒を、まさかそのお酒がなんと昨日手配したら昨日届いたそうです。それを持ってちょっと見せて、そのお酒がなんとね、長命の一滴という、神様がねそれがいつ手に入るかわからん、なんかえらい今これは売れておるらしいんです。それが言うなら手に入りましたら持って上がりますからと言うたら、なんと昨日届いた。それで三沢先生一手が部屋にこれが届けられたんです。もうすぐなら今日のお菩提さんにお供えさせていただこう。言うなら自分で命をつなぐというのではなくて、神様がつなぎ、言うなら生きるというのではなくて生かされるということですね。我が心というのはですね、こういう証明があるんですよ。我が心というのは、言うなら自ら生きようとせんでも生かさずにはおかんという働きが起こるんです。この我が心というものの、言うなら証明がこの天地書き手に現れたり、こういうねおみきに、もうまさか私だからその厚子先生の話を聞いておりましたから、今例えばパソコンでこの長命の一滴というのを調べたら映像が出てきますから、写真でも見てもらおうかと思って撮っとこうと思ったんですよ。そしたら本物が今日届いたんです。今日まさか、言うなこれがまさに神様のね、用意された我が心にはこのようにしてはっきりと、言うなら神様が、言うなら命をつなぐ、神様が身を述べてくださるというようなおかげのが現れてくるわけですね。まあ本当に話したいことはまだまだ、もう本当11ヶ月間かかります話したら。そうやって一泊するということもできませんからね。もうそろそろ私の声が命は枯れませんけれどもね、声に限界があるのかもしれませんけれども、時間もそろそろ参りましたから、最後にこの天地書き付けを、私はもうこの50年祭というものがですね、まああと半年後に使えられます、この50年祭、あと何日と書いてありましたか、183日、私はちゃんと知っとるんですよ。皆さんたちに意識を持ってもらいたいんです。183日あります。本当にね、この183日間というものが私たちの、言うなら人生を変えるね、本当に、言うならここにお参りしてある人たちの中にも癌を患ってある方が何人もおられると思います。言うならこれは癌だけじゃないですよ。実を言うたら私たちがね、言うならこれが癌じゃなかろうかというようなものは皆さん持っとるでしょうがね。これは本当に癌をどんなに取り除いてもですね、 取り除いてもこのがんを、がんは他に転移しますよ。なぜかと言ったら、心のがんを取らない限りがんは逃げ回ります。生きたいから、がんも必死ですよ、がん細胞も。ですからね、私はその先ほどこの天地垣をお供えされた、こちらも実は小瀬和子さんはが私とがんともです。今わかりますか、がんとも、がおた、あちらもおかげでがんをいただかれて、あ、まあ、今よく電話で、交流させていただいておりますけども、がんをいただかれてこの天地垣を持ってこられた時に親先生にお礼をされました、礼拝堂で。その時に言われた言葉です。これはこの前13日会でも話されましたけれど、言うなら、親先生、このがんのおかげでね、いや、約ががが取れましたと言われましたね、本当にがんが取れましたというのじゃないんです。このがを取れたということの喜びなんですよね。このがをよ、本当に私は、それこそ私も今はっきり言えます。まだまだそれは生きておる間は がというのはもう生き続けておりますけどもね、本当にがが取れたというこの喜びというのはね、あの世にも持っていける。がんが取り除けたからといってあの世には何にも持っていかれるのですよね。がんが治っちゃいかんっていうことじゃないですよ。がんのおかげでようやくがが取ることができましたというお礼がね、私は本当に言うなら言える、言うならこれはが、あの、そこそこがんだけじゃない、言うな、私たちの中にはそこそこ、あの、貧相病というようなね、大きな問題をそれぞれが持ち合わせておると思います。その言うな争いの中にこれだけ言うのは嘘じゃない、ありがたいという内容がいただける、ね、病気の中にあってもありがたい、それこそ貧乏の中にあっても嘘じゃないです、ありがたいですと言えれるのは、がが取れていくからありがたいんですね。そういうおかげをいただかせてもらう。私はこの度それこそ先頭を切ってね、言うなら皆さんたちに言うなら、あの、まあ、これがどれだけお手本になったかどうかは分かりませんけれども、私が先頭を切ってこの150年、あ、この50年祭に向かって、走らせていただきますから、どうぞそこそ後ろにね、何人もの人たちが走っていただきたい。これは、今 NHK の朝のドラマというのがあってますね、連続ドラマ、あれは15分ぐらいですから、ちょこっとの時間というのはあれは見やすいんですね。今度始まったその新しい番組が、ひよっこという、これもかんながらでしょ、明けの告げ鳥からずっと鳥が今続いてるんです。このドラマの一番最初の始まり、そのドラマの始まりがコケコッコーから始まった本当ですよ。そしてタイトルがひよっこ、まさにまだ私の我が心はひよっこなんです。垂れ転びもまだしますけれども、間違いなくこれが言うなら、大人のね、言うなら鳥になったら、もうたくさんの卵が私を埋めれると思います。言うなら神様が見守って私を育てていこうと言うてくださるために、さあ命をつないでやるぞ言うなら、この長命の一滴というねを神様が用意してくださって、これからまだ神様の、お役に、本当にこれからが私としては神様のお役に立たせていただきたい、まあ、そのような思いで今日のご大祭を拝ませていただきました。まあ、話が言うならつながらなかったところは皆さんたちの中でつないでいただいて、今日の開催のご比例としていただきたい、いただいてもらいたいと思います。本日はおかげをいただきましてありがとうございました。